モンディ前田裕太の学べばわかるマネー大学。
こんばんは、ティモンディの高岸博之です。今回もですね、前田に代わりまして引き続き代打高岸がお送りいたします。この番組は経済も投資も初心者の僕と一緒に経済や投資などマネーにまつわる話題に少しずつ触れてもらおうという番組となっております。7年ぶりに僕たちの母校の済美高校が甲子園を決めました。いやー、めでたいです。おめでとう後輩たち。7年ぶりね、結構意外と空いたんですが、決勝戦は松商さんですね、松山商業さんとの試合で、もう最後まで本当に拮抗した試合で、もうどっちが行くかわからない展開の中で決めた試合だったんですが、今大会はもう49代表全部もう凄まじい試合が多くてですね、もうタイブレークっていうその延長戦での甲子園の切符をかけた戦いっていうのがかなり多くて、本当僕もですね、バーチャル高校野球っていうその配信のサイトがあるんですけども、それをテレビ画面と自分のスマホと iPad と前のスマホを使って4画面で見ておりました。最大で4分割で1画面見れるモードがあるんで、最高で16試合を同時に見ながら全国各地の球児を応援しました。本当に痺れる戦いがあってですね、僕も現役の独立リーガーとしてやってるんですが、本当に自分自身も元気をもらってですね、さらに成長して皆さんに勇気と元気を与えるプレイヤーになりたいなと思った次第でございます。いや、本当におめでとうございます。皆さん、放送の日にはもうだいぶ進んでるのかな、収録日が開幕戦となってるので、今日は開幕戦をしっかりと出先で見たいと思います。それでは今日のメニューです。この後 CM を挟んで、みんなでマネーを学ぶ、マネー経済投資についてみんなで学ぶコーナーです。後ほど日本経済新聞の編集委員、そして現役大学院生にも登場していただきます。 SNS はハッシュタグマネー代で投稿してください。それではティモンディ高岸博之の学べばわかるマネー大学プレイボール。
この番組は東京証券取引所、日本経済新聞社の協力でお送りします。
おりょうよ、兄さんも初めて1年、資産もだいぶ増えたぜよ。我が海援隊の面目役者じゃ。
龍馬は舶来物ばかりに財を投じて志はどないしたん。日本を今一度選択するんやなかった。
あっけんど、
背の人は我を何とも言わばいえ、
我がなすことは我のみぞ知る。しもた、わしはいつの間にか流行りボンバー選んでしもた。日本にはええもんを生み出すカンパニーが5万とあるというに。
そうや、日本にも投資や。
よし、面白き言葉なきよう面白くじゃ。
それあんたの名言ちゃいますやん。
探す楽しさ、自分で考える株式投資、日本新時代。
投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。東京証券取引所。
みんなでマネーを学ぶ、ティモンディの高岸です。この番組で経済マネー投資について教えてくださるのは、日本経済新聞編集委員の山本ゆりさんこと監督です。お願いします。
だから逆だって、監督こと日経の山本ゆりです。
そういうことね、そこか、そこが逆なのか。
いいのいいの、
あ、大丈夫。ありがとうございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そしてこのコーナー、みんなでマネーをマネ部では、マネ部員として一緒にマネーを学んでもらう大学院生を迎えてお送りします。今日の部員はこちらの方。
はい、高木さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。東京大学で今大学院生をしています北野和樹です、
うん、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大学院生の1年生です。
はい。
主にどういうものを専攻してるんですか。
今は専攻がコンピューター科学専攻、は
い、すご
っていうところなので、
もうすごい。
カタカナで、
コンピューターだって
押されちゃダメよ。
コンピューターはだっていろいろ
未来な響きがする ね。
特に最近だと、はい、あの画像生成 AI とか流行ってると思うんですけど、は
い、チャット GPT 的な
とか、はいはい、それを使って漫画家の制作支援をするっていうところを今は研究しています。
北野さんは東大の前に設立された各領域で才能のある学生が結集したイノベーション集団の代表を務めるすごい学生さんだけど、ただ家の掃除が苦手という弱点があるとの前田からの引き継ぎ事項があると。なるほど。家の掃除、え、なんか清潔感あるけどな。
実家が、まあ、車で1時間半ぐらいの場所なんですけど、うん、月に1回ぐらい母親と父親が僕の一人暮らしの家に来て、うん、今まで掃除をしてくれてたんですね。
定期的にメンテナンスを、
はいはい、ただこう一人暮らし始めてもう3年ぐらい経つんですよ、うん、そうするともう親も来てくれなくなって、
まあまあそうだね、自立しないとね、もうね、はい、
ちょうど 2,3 週間前に初めてゴキブリに遭遇しました。
あらまあ、散らかりてたからってこと。
散らかりすぎて、
あらまあ、ね、お部屋の片付けも頑張ってください。
頑張っていきます。
はい、それでは今日のテーマです。今人気の投資信託を野球に例えて学ぼう。
はい、
はい、監督どういうことですか。監督、
高岸さんとはね、はい、あのちょっとこう復習的なシリーズをお送りしてるんですけれども、はい、全てこうね野球に寄せていってるわけなんであります
そうですか、もう野球しかやったことないもんでもそれの方がちょっと分かりやすいっていうのはありますけどね。
今日はね、はい、その投資信託これ大事なんですよね、うんうん、ほうほうほう。これその初心者の方の入門で入るんだけど、うん、意外に投資やってますって言ってて、何やってます、うん、って聞くと、うん、何だったかなって分かんない人は、
何かしらにはやってるけ ど、
自分がやってるあれって何かなって
実態が分かって
る。ありがちな初心者が持ってるのがこの投資信託だったりするんですよ、
うん、確か聞いたことはあるけど、うんうん、実態は分かんない。
じゃあ何って言われると、うん、ちょっとやや分かんないのを、これを野球にこと寄せてもう突き詰めていこうっていう、
ありがとうございます、
すごく無理のある企画で、
今日は野球ラジオということでいいんですね、
はいはい、じゃあ高岸さん、うん、プロ野球のチームといえばですね、はい、もちろんその主役は選手じゃないですか。
いや全員です。
ああそっから
主役は全員、ここから、もちろんサポーターの皆さん、そして審判の方だってそうだし、
そういうことを聞きたかったの。そう、選手以外にどういう人がいますか、ええっていうのを聞きたかった。
ああ、そういうこと。審判の方、はい、お客様、
なるほど、
はい、で運営の方ですよね。
運営はどういう方がいる
の。その SBO って言ってランプを点灯する人とか、
あ、なるほど、
カウントのね、まあ、そういう点灯したり、あとグランド整備の方だったりとか、はい、試合を組む方もそうですよね。
あ、なるほどなるほど。
スケジューリングな方ももちろんそうですね。
チームだけで考えると、
チームだけで考えると、
例えばどういう人がいる、選手以外には。
監督さん、
そうでしょ、私のことを忘れない、はい、あとはどういう
コーチ、
まあ、まあコーチもいる
し、ピッチングコーチ、
そうそうそうそう、
バッティングコーチ、
すごい
走塁コーチ二軍走塁コーチ出ました。
そういう方とか、あとは、まあ、そのお金を出してる人とか、やっぱお偉いさんとか、
オーナーさん、
オーナー
さん、はいはい、球団代表とか、
そういう方もいらっしゃるという、こっからどうやってまとめていくのかってことですけれども、
ほうほう、
要は、うん、まあ、言いたいことはね、はい、その例えば個別株の投資とかあるじゃないですか、
はい、あります。
僕はトヨタに投資してます、はいはい、とか言うと、う
ん、企業さん単体でね、
そう、うん、そしたらそれはトヨタ一人の競技みたいなものじゃないですか、
うん、確かにワンベッド、
そう、テニスとか、うん、そう、一人でやるやつ、
個人競技、
そうそうそう、うんうん、個人競技、うん、でトヨタがこけたら、うん、まあ、ちょっとこけちゃう、
うんうん、
だけど投資信託はチームであるっていうことを今日は言いたい、
言いたいってこと
言いたい、いろいろなあの個性のある選手がいて、
なるほど、
だからあのバッティングに強い人もいるし、うんうん、守備に強い良い選手もいるし、
秀でてるものが違 う、
そうで、あとはそれを束ねる立場の人がいて、
うん、 そ、 うですね、
でそこに対して、まあ、お金を流しているという仕組みが投資信託であるぞというので、はい、まあ、ここまで言うとやや似てる、
はあ、
ざっくりと、はい、このみんないろんな立場の人が、うんうん、まあ、お金を出してるんだけれども、それによってみんなで頑張ってもらって、そのお金を大きくする。これが野球で言うと、チームの得点を稼ぐみたいなことにな
る。全員野球っていう意味ですか？
そうですね。
はいはい、全員野球で。
そんなんでいいのかな。とにかく、まあ、世の中にはたくさん野球チームがあるように、世の中にはたくさんの投資信託っていうのがあるんですよ。あるんです。だからこう非益のチームを選ぶように、こう非益の投資信託を見つける。これが投資家のすることなんですね。
はあ、投資信託っていうものの中にも数が、いろいろある。種類があるんだ。
チームのように違うんですよ。
それは誰が決めてるんですか？
運用会社っていうアセットマネジメントっていう会社があるんですわ。
はあ、
はい。
じゃあそこにトヨタさんだったりとか、
そうですそうです。そこの会社の中のその指揮を取る人がいて、よし君強いからこれ来なさいみたいな、そうチームを形成する人がいると、
はい、いるという話がしたいってことね。
いるんです。
なるほど。
はい。ということで、はい、まずはその世の中には投信がたくさんあります。
あります。でチームがいっぱいある。
あります、うん、でチームの個性は違います。
そうです ね、 ね、で確かに
こういうチームもあるし、ああいうチームもある、うん、
バッティングが強いチーム、守備ディフェンスで勝つチーム、そう機動力があるチームみたいなことですね。
で、うん、じゃあ自分はどのチームがいいかなって考えます。それはまあ応援するときに ね、
そうですね、うん、
自分はどれが好みかなっていうのを決めます、うん、はい。であとはその投資信託っていうのを応援する、お金を出すことによってそれが活躍することを待つと、
うんですね。それは分かります。
その仕組みが投資信託、う
ん、あ
チームそのもののことが投資信託であります、うんうん、だけど、まあ、その裏にはこの全部システムが一体になってその商品を作っているという、
少しずつ理解してきました、
はい、あ素晴らしい、
は
い、
ありがとうございます。ということでここで金融リテラシーはチェック、マネークイズ。
はい、ここからはクイズ形式で今回のテーマ、うん、投資信託についてさらに学んでいきます。
はい、お願いします。
はい、ではまず第1問。投資信託には、ちょうどプロ野球の監督やフロントに当たるような役割を果たす人がいます。まあ、つまり、まあ、指揮者というか作戦を立てる人ですね。
プレイヤーではないということね。
はい、そういう職業の投資信託における人の名前は次のうちのどれでしょう？1番ファンドマネージャー。
聞いたことあるな。
2番ファイナンスマネージャー。
ありそうだな。
3番ゼネラルマネージャー。
これだ、
うん、4番 AI マネージャー。
うわー、でもぽいのが3つぐらいあったな。 AI マネージャーは
北野くん、AI マネージャーっていうのは、君は答えは AI マネージャーでいい？
いやー、いいね、選びたいですね。じゃあちょっと僕は4番にします。
4番 AI マネージャーね。
AI マネージャーっているの？
そろそろ出てきそうだなと思いますよね。
どういうイメージ、う
ん、AI が全部勝手に管理してくれるみたいな。
あああるんじゃない？もうそういうサービスもねありそうですもんね。もうね、はい、AI マネージャーね。
じゃあ AI マネージャー、
うわ、まあ、4番。
でも1番2番は多分一緒の意味なんじゃないかな。
匂いがする。
そう、ファンドとファイナンスってファから始まってるから多分一緒なんだよな、多分な。でもゼから始まってるこの3番が野球でも GM っているから
これは何する人？野球は
これはあの編成とかじゃないですかね。チームの構想とか、どういう方針で勝っていくかとか、そういうことを考える人。3でいきます。1、はい、にはファだから3のゼでいきます。
はい、高岸さん3番、うん、北野くん4番、うん、いずれもねあの得意分野の答えを選んだわけですけれども、答えは1番ファンドマネージャーでした。ありがとうございます。
ファカー、やった。ファンドどういう意味ですか？ファンド、
まあ、ファンドをマネージですね。ファンド、お金を集めたものですよね、うん、ファンドってそのお金そのものを意味したりもしますけど、うん、取り分けて置いてあるもの、お金の器みたいな。そうです、そうです。お金のプールのことを今ファンドと呼びます、
うん、
でさっき言ったように投資信託っていうのは我々個人のお金をやっているので、うん、
はい、
でみんなのお金を増やさないといけない。
そうね、
でそのためにどうやって運用しようかっていう投資の対象を決めたり、金融商品だよね、この場合は。だから株 であるとか、株の中でもさらにやっぱりトヨタもいいけどやっぱ外国のも入れとこうかな、みたいな、もしくはうちはやっぱりもうアメリカだけで行こうよ、みたいな、
チーム編成ね、
チーム編成、ちょっとこれはねもうアメリカのホームランバッターだけのものみたいな、そういうことを決める。それかもしくはうちはもっと地味でいいから確実に、確実に行くチームを作るんだ、
スモールベースボール、
そう負けないチームを作ろう、みたいな、そういうのをファンドマネージャーが決めて、まあ、会社で決めて、ファンドマネージャーがそれに日々沿うように運用をするというのがファンドマネージャーなんです。
ほう、なるほど、だいぶ大事な役割の人ですね、
そうですね、まあ、指揮者みたいな感じですね。で、和樹くん、その選手は誰だと思いますか？
選手っていうのは、
はい、
個々の銘柄、
そうですね、
企業さんのこと、
そうですね、もっと広くですね考えると、まあ、銘柄もそう、銘柄ってどっちかっていうとその株の中の銘柄とか、債券の中の銘柄みたいになるんだけど、まさに今そう株とか債券とか、そういうくくりがもっと大きいくくりなんですね。
僕の中で今聞いてて思ったのは、株というのは選手、
なるほど、
で、株の中の銘柄っていうのは、はい、例えば大谷選手とか、イチロー選手っていうこと、でもその債権っていうものが野球で言う何なのかが全然
そこなんだよね。じゃあだから債権のチームがあるっていうふうに考えてもいいかもしれない、
債権のチーム、
そうそう、
じゃあリーグが違うってことですか？
それだね、リーグが違う、
株式と、
そうそうそう、
債券はセリーグ、パリーグってことですか？
リーグが違うっていいんじゃない？で、あと不動産みたいな人もいるわけ、
独立リーグみたいな人もいる、
そうすごいね、大きいっていう意味では株と債券なんだけど、もっとちょっと違う動きをする尖ったやつみたいなのは、不動産だったり金だったりするんで、それはまさに今言った独立リーグっていう感じでいいんじゃないかな。
不動産とか金が、
独立リーグもある。
これも GM が管理するんですか？
みんな GM が管理します。あれ GM じゃないって、
え、ファンの人だ、ファンの人だ、
ファンの人だから、
ファンドマネージャー FM ね、
そうです、作戦を立てるのはファンの人です、
ファンの人が、
ファンの人が、
ファンの人が管理する、
作戦を立てます、
なるほど、
はい、
ということか。
次に、まあ、そう、監督にもですね、その年俸って払われますよね、選手にも払われるけど、もちろん監督にも払われる、
確かに、
投資信託にもファンの人にも、お支払いが、お支払いが必要になります、
はい、
オーナーは誰かっていうと、はい、今世の中のね、まあ、物事のオーナーっていうのはお金を出してる人、
はい、
でだからこの投資信託もお金を出している人が、まあ、オーナーであります。でそれは我々個人がこのファンドに応援しよう、お金を出そうとするわけでしょ、
そうです、
でそれがオーナーだけど、オーナーっていうのは出した後はお金だけ出すのがいいオーナーなんですね。
確かに、
で
現場のことはもうプロにお任せしますと。
そうです、うん、私は分かんないからあなたにお願いすると、で任されたファンドマネージャーがこれは方針をしっかりやって運用成績を上げると。でプロ野球の結果っていうのは毎日高岸さんが、
ニュースで
16画面でウォッコッとね、ウォッチして
るようです。見れます。
じゃあ投資信託の成績っていうのはどうなんでしょうか、
はい、そういうのが出るの、
そういうのも
日々、
はい、毎日出ております、
はい、
これが投資信託の成績は基準価格っていう値段で、価格で分かるんですね、まあ、株価のようなものと思いましょう。
あ、なるほど、
日本の株今日上がったねっていう時は、
あの回完璧に分かりました。
よかった、はい、日経平均を見ればいい、
そうですね、
もしくは、ね、そう、もしくはトピックスを見ればいい、
そうそうそう、
という。じゃあ投信は何ですかっていうと、まあ、その投信の株価みたいなものが基準価格っていう名前ですというふうに覚えましょう。
そういうことか、はい、投資信託の株価のことを基準価格という、
はいはい、これはもう本当に毎日発表されて、新聞とかネットでその日が閉まって翌日ということですけれども、分かるようになっております、では第2問、
ここで、
はい、日本のプロ野球には12のチーム NPB があります、では日本にはどのくらいの数の、投資信託があるでしょう。
なるほど、
まあ、 これはね一般の方が買えるっていう意味ですけれども、はい、我々が買おうとした時に、どのくらいの数からまあ選べるプールがあるでしょうか。まあもうね本当近い数字の方が正解とします。ざっくりで
球団がいくつあるかって話ね。じゃあ1万でいきます。
あ、はい。
さあ北野さんどうでしょう。
北野さん AI で答えてください。
AI で答えます。
弾き出せ、
AI は10って言ってます、
お
10 NPB の球団数より少ない、
より少ないと思うんですよ、基準価格が毎回新聞で出るってさっき言ってたじゃないですか、
確かに
ってなると1万も見てらんないなと思って、
そうだよ、
10とかが結構毎日確認できる限度なんじゃないかなと思います。
言ってたわ。
なるほど、
1万はかけないか。
確かに
どうだろう、どうでしょう。
ということで正解は5779本だって、6月末時点で、まあ、ざっくり6000本って言われてんだよね、日本の投資信託って。
球団数が、
まあまあそうですね、
えそうなんです、めちゃくちゃ多かった思ったよりもね、
そうなんですよ、
もう10とか20の世界かと思ってたら、
だからまずね私たちはその6000の中からさあこの中から選べって言われたら、まあ、どうするかなっていうと、その対象選手どんなプレイヤーがいいかなっていうのをまず考えましょう、その株式なのか、その債券の債券リーグなのか、それとも独立の尖った動きをする不動産のチームなのかと、でまたあとそれの中でも日本もあるし、でこれがアメリカも全く同じ話があるし、ヨーロッパにもあるしアジアにもある。
この間のトピックスとか、
はい、
ダウとか言い方が違うように、
そうそうそう、世界各国でさらにそれを全部ごちゃ混ぜにするっていう考えも
ある。あるんですか。
全世界をえいみたいな考え方も、
っていう投資信託もある。
はい、
なるほどな、
ということなんです。ちょっとねイメージが分かったらよかったですね。
はい、いや分かりました。
はい、
はい、
ということで、番組では都内の大学生に投資信託について知っていることやイメージを教えてくださいと聞いてありますので、お聞きいただきましょう。
はい、お願いします。
大学1年生です。聞いたことあります、ニーサとかは聞いたことがあって、でもそれの投資信託と違いとかそういうのはあまりよく分かってなくて、なのでもっと詳しくなりたいなとは思ってます。
大学2年生です。投資信託、まあ信託っていうとお金を、ね、貸していろいろやりくりしてもらうってことですよね。もしやりくりが失敗したらどうなるのかっていうのはちょっと不安に思うんですけど、結構みんなやってることなんですかね。
大学2年生です。投資信託という言葉は初めて聞きました。信託という言葉から自分でお金をプロの人に託してより安全に分かりやすく初心者でも投資ができるようなシステムなんじゃないかなと思いました。
大学2年生です。投資信託について、まあ、大学の授業とかでも始めた方がいいよとかよく聞くんですけど、ちょっと何からやってもいいか分かんないっていう感じなのが今の現状っていう感じですね。
なるほど、確かに学生時代は僕も聞いたことなかったかもしれないな、
でもね、なかなかいいとこ掴んでましたよね皆さん。
取材に答えていただいた大学生の皆さんありがとうございました。
じゃあ山本さん、
はい、
これは直接株を買わずに、投資信託にするメリットっていうのはどういうのがあるんですか。
もうね、今までルル説明してきたからもう分かったと思うわ。和樹くん、何だと思う？
はい、それはですね、選手も好きだけど、でも、なんかホームランを打つ系の選手が全般的に好きだっていう人が投資できるよってい
う。まあでもそう、一人の選手も好きだけど、一人だけじゃなくてやっぱりチームが好きだ、っていうのが大事なことじゃない、一人だとやっぱりちょっとね一人に集中しちゃうのは難しい時も、チームだったらこうカバーしてくれる、これをまあ投資の用語ではまあ分散っていうんだけど、
そういうことか、
一つじゃなくてみんなでこう分散
してくれるということで、それを買うときにさ、例えばこの分散って、まあ、一つのチームじゃない、パッケージじゃない、うん、これを一人で買おうとすると、うん、ものすごいお金かかるじゃない、うん、この人もこの人もこの人もとかって、うん、そんなの自分の、あのお金じゃ無理だことを、うん、このファンド投資信託っていう仕組みを使えば、これを作っといてくれて小口にしてチケットで販売するわけなので、うん、少ないお金で参加できるいるんですよ。
はあ、そういうことか。だから1選手だけで投資をしようとするとコストがだいぶかかるけども、
そうです、
より少ないコストでより多い選手を応援することができる。
そういうことです。
なるほどね。
そういうことなんです。
だから各々のポジションで応援したい選手とか、その交通系の企業さんとか飲食の企業さんとか、そういうものの中でバランスのいいチームを低コストで応援ができる。
素晴らしい。どうしてこの授業でその結論を得たのかも分かんないけど、
野球だからです。
すごい、もう、
ね、監督の説明が本当に分かりやすかったから
真髄にもう今たどり着いてます。投資信託は少ないお金、初心者でもね、数百円とか積み立てとかだったらできるんですよ、うん、
そう。はあ、それすごいな。
すごいでしょ。だから投資ってお金がないとダメだって思ってる人多いと思うんだけど、本当に数百円からできる積み立てとかありますから、
うん、なるほど。
ぜひ始めてみるといいと思います。
理解できました。ありがとうございます、監督。
はい、
想像以上にね、投資信託っていうのは野球のものとこう絡めると分かりやすいということは分かりました。ありがとうございます。ということで今日のテーマ、投資信託、プロにお任せできる投資の方法を学びました。以上、みんなでマネーをマネーブーでした。監督、解説ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のマネ部員は東京大学大学院の北野和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。ティモンディの高岸がお送りしてきました。いや、今日もですね、監督のおかげで野球を絡めて投資信託というものをね、少しずつですが理解できたと思います。自分の推しのチームってやつですね、推しを見つけて、こう低コストでもね、投資できて応援できるっていうのがいいサービスだなと思いましたね。甲子園が始まりますから、自分の推しのねチームを見つけて、皆さん応援っていうものはね、自分に結局こうパワーをいただいたりとか元気になれる行動だと思いますので、甲子園で推しのチームを見つけて一緒に応援していけたらなと思いますんで、暑い夏をみんなで作っていきましょう。さて、番組への質問やご感想は番組サイトにあるメールフォームからどしどしお寄せください。そしてラジオ日経公式 SNS もフォローしてください。お待ちしております。番組のご感想はハッシュタグマネ大で投稿してください。明日からポッドキャストでも番組を配信いたします。また身近なお金の話など、資産形成について分かりやすく解説するサイト JPX マネブラボもチェックしてください。そしてビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経では、投資に役立つポッドキャストが豊富にラインナップされていまして、その一つこの番組もアプリ内で配信しております。ぜひアプリをダウンロードしてみてください。ティモンディ高岸博之の学べばわかるマネー大学、お相手は高岸博之でした。
この番組は東京証券取引所、日本経済新聞社の協力でお送りしました。